耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ラジオ。この配信は全編ダミーヘッドマイクで制作されております。良い子のみんなはイヤホン、ヘッドホンをつけて装着してもし今使用しているヘッドホンでゾクゾクっと来なかったよって人は、イヤホン、ヘッドホンを別のものに変えてみたりして工夫してみてください。はい、というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してみだらじ、みだらじ、みだらじの第65回が始まろうとしています。イエーイ。これが配信される頃には M3 終わってるのかな。はい、終わってるんだよね。なんか今ね、新型コロナちゃんが影響がね出てるから、 M3 どうなるかわかんないなーなんて言ってる最中収録しております。無事に開催されればと思うのですが、ちょっと状況的に厳しいのかな。早く収まるといいんですけどね。今回のウイルスちゃんは何に弱いんだろう。なんかさ、こうさ、弱いのが見つかればねすぐに収束するんでしょうけど、まだまだかかるのかなーなんて思いますね。まあとりあえずもし中止になってたとしたら、あの通販などでね対応させていただこうかなと思っております。まあ M3 ね楽しみにして、なんかねホテルとか予約してた方は非常に申し訳ないんですけども、あの通販などで対応させていただければなと思います。はいね。というわけで、ちょっともう今後どうなるかわからない中ですが、モルモットさんはね元気に生活していきましょう。モルモットさんはほら方向音痴の投与でもね大丈夫だから、きっと大丈夫、元気にいきましょう。というわけでモルモットさん、本日もよろしくお願いします。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
耳かきでふつおた、
お便りコーナー、ででででででででん。このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを編集所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。
もふ。
はい、というわけで本日もお便り紹介していきたいと思います。ふんふん
もふもふ
さて、本日最初のお便りをくれたモルモットさんは、モルモットネーム月浦宇宙人さんからいただきました。ありがとうございます。第62回のお便りコーナーで、何かをしながらボケてしまうことの話、私自身ではないですが、高校の時にめちゃくちゃ笑ったエピソードがありました。時は学生時代、昼休みの時間帯で私と仲良しの3人で話をしていました。そのうち1人が最近コンタクトレンズを使い始めた子です。彼女が私たちと会話をしながら鏡を見てコンタクトレンズをつけようとしています。みんなが彼女の行動を気づかずに話していますが、私は見てしまいました。〇〇さん何をしてるの?と思わず口から出てしまって、みんなが彼女の方を見たら、彼女はなんと鏡に映った自分にコンタクトレンズをつけようとしているのです。その時、彼女を含めみんな笑ってしまったことは今でも忘れられません。これは、いや絶対やらないだろうっていうあれですよね。でもさ、コンタクトってさ、慣れるまですごい難しくないですか？私ね、はるか昔、私ずっと目悪かったので、小学校の頃には目が悪かったので、その時はずっとメガネだったんですけど、初めて入れたコンタクトレンズ、小6ぐらい?中学校ぐらいだったかな。体育の時間に危ないからって言ってコンタクトをつけたんですよ。本当に最初はつけられなくて、目をクワッと見開いても入らないし、なんか折れちゃって入らないし、ポロッと落ちたりとか破けちゃったりとかして、全然つけられなかったんですよ。だからね、あれ慣れるまで本当難しいから、もうしょうがない気はするんだ。みんなはどう?もはや慣れた?私もうね、10年つけてるからね、すっかり慣れてしまったんですけど、今や鏡を見ないでつけ外しもできるし、もう全然余裕なんですけど、皆さんはどうだろうか。いつまでも下手な人って下手くそだよね。下手くそだよねって失礼だけど、いやーちょっとね、会社の方一人がすっごいコンタクトレンズ入れるの下手なんですよ。で、なんかどっか遠出するときとか、そういうときとかにコンタクトをつけるって言って、机でつけてるんですけど、なんかこう私が作業してふーって一息ついたら、まだ、まだ入れてないんですかって、30分ぐらいずーっと一人で格闘してて、あ、もう入れてあげますよとかいう話をしてる。怖いんですって、なんか両目で60分とかかかって、それ時間の無駄だってなってます。だから毎日はつけないって言ってるんですけど、たまにつけるのでも時間の無駄だよってめっちゃ思っちゃいます。難しいですよね、コンタクトって。私もはや慣れましたけど、いやこういう他人でも自分でもボケちゃったエピソード面白いですよね。私の冷蔵庫からいろんなものが出てくる事件、お焚き上げのためにもぜひぜひみんないろんなエピソード教えてくださいませ。というわけで、お次のお便りに行きたいと思います。行きたいと思います。よいしょ。続いてのお便りは、モルモットネーム絹豆腐メンタルさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは、少し前の配信でエレベーターが落ちる夢も解釈してみてとのことだったので解釈してみました。伊賀崎さんは高いところが苦手すぎるがゆえに見るかもしれないとおっしゃっていましたが、その可能性も十分にあると思います。もしくは夢はその人の願望が出てきやすいらしいので、高いところから早く降りたいという願望が夢の中では落ちるという形で叶っているのかもしれません。また高いところから落ちるという夢は悩みや不安が強いと現れやすいようです。もし夢の中で見るエレベーターが会社のエレベーターでしたら、お仕事で何か不安に感じていることがあるのかもしれません。夢は間接的に自分の無意識や感情を教えてくれるものです。夢で起きたことが自分にとってどういう意味か調べて考えてみると面白いと思いますよ。 なるほど。そう、私がすっごいエレベーターが落ちる夢を何回も何回も見るっていうね、お話をしたので、夢占い的なやつで診断をしてもらおうというあれなんですけど、もう仕事のところのエレベーターで落ちる夢は一回も見たことないです。なんかね、謎空間で落ちる、なんかあのフンリーとチョコレート工場みたいな、あの透明なエレベーターに乗せられて、で、うわー今日行くところ30何回かよみたいな感じになって、なんで透明にすんだよクチクショーとか思って乗って、あー怖い、これ絶対落ちる絶対落ちるみたいな感じでヒューって上がって、案の定あのなんか30何回ぐらいまで行くとなんか挙動がおかしくなってきて、こうなんだろう、ジャニーのフーンをテラーみたいにこうヒューって落ちるんですよ。もう絶対やだやだやだやだやだって思うと、もうヒューってすぐ落ちる。これだけはね、夢を操れる私でもなかなか逃れることができなくて、ほんと怖いんですよ。でしかもね、さらにね、こうね、一回落ちきった後にね、なぜか知らないけどさらにもう一回ビューンって上に上がるんですよ。で、あのさらに何回もビヨンビヨンってこうバンジージャンプのごとくこう何回も上下されて、もうほんと発狂しそうになるんですよっていう話をしながら考えてたのは、あの卒業旅行でディズニーランドだったんですよ。その時にやっぱグループ行動じゃないですか。私特に仲のいいとかっていう感じの子たちがいたわけではなくて、なんかこうちょっと派手めなグループに入れられてしまったんですよ。この時にみんなやっぱり絶叫系乗りたいじゃないですか。でも私絶叫系すごい嫌いなんですよ。私待ってるから、あの行ってきて他のやつ並んで順番取っておくからって言ったんですけど、許してもらえなくて、フーンオブテラー絶対怖くないから大丈夫って言われて、いやキャーキャー言ってるじゃん、絶対あれやばいやつだよって言うんですけど、なんかいやでもほらなんかレールとかなし大丈夫じゃないみたいなこと言われて、うんっていう感じで乗ったんですよ。そしたらですよ、あれ3回も落ち上がるんですよね。もう1回落ちた段階でもう私ヒャーもう無理無理無理無理って言ったのに、あの2回も3回もあのこう何回も落ちるじゃないですか、もういいもういいもういいって叫びながらずっと乗ってたんですよ。あれはねドラウマなんですよ多分。で話をしてたら多分あのトラウマがあるんじゃないかなって思ったんですよ。私もあの時本当死んだと思いましたもん。あでその後本当に行くことありますけど、もう絶対乗ってないですもん。もうあの時はもう近寄るのすら嫌です。もうあれ本当死ぬかと思いました。もうほんと怖かった。もう絶望しかなかったもん。だって一回落ちてはぁ終わったと思ったらまた上がってくんですよ。えちょっとどういうこと、え嘘でしょ嘘でしょみたいな、もう終わりじゃないのって、もういいよもういい助けてってずっと言ってました。もうねあれはひどい、騙されたって思いましたね。ほんとひどい。あれだって何時間も並んで、あの仕打ちですよ。ほんとひどいからね。いやもうないですわ。ディズニーランドに行ったとしても、あの私はあれがいいんです。あのあそこなんだっけ、海底マイルとか、あれで不思議な生物と戯れるのがいいんですよ。そうそうなんですよね。あのあとディズニーランドの見どころって環境生物だと思うんですよ。生えてる植物とか結構珍しいのあるんですよ。そういうのをこう見てさ癒されたりとかさ、そういうのするべきだと思うんですよ。美味しい食べ物食べたりとか、乗り物とかっていうあれじゃないと思うんだ。分かってないと思うね。あんな怖い。絶対乗らない。うん。以上。以上です。多分それだろうね。何回もビヨンビヨンになるのはそのトラウマがあったんだよ。あれ絶対怖いから乗らない方がいいよ。では、反対の耳に行きつつ、お次のお便りです。 わっしゃ。ではお次のお便りはモルモットネームヤノヤノさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みたらじわ、みたらじわ。63回の放送で夢占いの話がありましたよね。この回を聞いた日にちょうど会社でその話をしていたのでタイムリーだなぁと感じました。その時に私が見た夢が、簡単に言いますと、女性と布団の中で追っ手から身を隠していたのですが、追っ手は誰だったのか覚えていないのですが、知り合いだったのは覚えています。その布団の中で女性の荒い息、潤んだ瞳を見てムラムラし始めたところ、追っ手が来ました。そして私はバレてもなんだよーくらいで済むと思っていたのですが、馬乗りになられてナイフを振り下ろされた瞬間で目が覚めました。起きた瞬間、あまりの恐怖から火事で震えていました。そして実際死の間際、人間は動くことができなくなるかもなと思い寝直しました。寝直したんかいっていう伊賀崎さんは不吉な夢見たことありますか？不吉な夢ね、なんかね、そういうの見てもね、すぐ忘れちゃうって、忘れるようにしててですかね。いやでもなんかリアルな夢は怖いですよね。なんか追いかけられる夢は結構見ます。いや今まででやっぱり一番怖かった夢はあれかな。やばい、 M3 当日なのに何も配るものがないかな真っ青だよね。なんか、やばいやばい、どうしようどうしようみたいな夢を一回見たことがあって、その時本気でもう朝からもう発狂してましたね。やばい、今日配るものがないんだけどみたいな感じで発狂して、しばらくして、あ、大丈夫だったみたいな感じでしたね。追いかけられる夢はよく見ますね。なんか謎の生物だったりとか、なんか地球の終わりだみたいなのはよく見ます。でもなんだろう、私例のごとく夢を操れるので、地球の終わりだー、よーし、あの耳かき法で攻撃みたいなとかもできるので、全然なんかあんまりいまいち危機にはならないですね。でも本気で怖い時はなんか操れないんですよね、不思議と。なんかパニックになっちゃうとダメみたいです。あ、でも一回なんかあの宇宙船から宇宙空間にポーンって放り出されて、ギャー息できないっていうのがありましたね。なんかあれも怖かったけど、なんかこうヒューって飛んでって火星みたいなところにポンってついて、なんかそこで開拓を始めるみたいな夢になって、なんか緩いなって思います。結局そんな感じですね。なんか結局無意識のところでも操れてるから、なんか変な感じにはならないですかね。なんだろう、私が基本怖いものって暗いところとかお化けとか高いところとか深海とか、そんな感じ。海の中が私ひたすら怖いんですけど、海がねほんと嫌いなんですよ。深いところ、浅瀬はいいんですけどね、深いところになるとほんと嫌いなので、海関係の夢を見るとほんと怖いですね。あれだよ、私前世絶対なんか空飛んでる鳥とかでヒューって落ちて、そのままなんかサメか何かに海に引きずり込まれたとかなんじゃない？なんか嫌なんですよね。不思議ですねみんなも面白い夢とかね、なんかぜひ夢のやつをね解釈してやってみるといいと思います。私の夢もぜひぜひ調べてください他人任せです。では次のお便りに行きましょう。モルモットネームみこしばアットアイカップの人さんからいただきました。ありがとうございます。部長の伊賀崎さん、みだらじわ、みこしばです。みだらじわ、以前安眠研究部のコーナーにシナリオを投稿した時は期待以上の演技をしていただき感激しました。ありがとうございます。いや、こちらこそ。 しかし私はまだシナリオを書いた経験が少なく手探りの状態です。そこで演者の視点からこういったと書きだと分かりやすいなどコツがあったらお聞きしたいです。そしてまたシナリオを書いて投稿しようと思います。ぜひぜひ。あれです、伊賀崎駿がプロデュースチャンネルのところにあやプロちゃんたちの依頼っていう依頼の台本テンプレっていうのがあるんですけど、あれに沿って書いていただくとすっごい分かりやすい。私がああいう風な形にいつも修正してみだらじのやつも制作していたりとかするので、ぜひぜひぜひぜひあの形式に沿って書いていただくと、例えば声優さん、他の声優さんになんかね、それこそ音声作品作ってみたいって方もあれに沿ってやるとすごい声優さんやりやすいと思うよ。ぜひぜひ。私はツール使って台本形式に変換したりとかするのでまた別ではあるんですけど、共通してあの形式はすごい分かりやすいと思います。ぜひぜひぜひぜひ。あとね、私縦書きじゃないとできない人なんですよね。横書きなんかねすごい急に引っかかる。いや全然横書きでもやるんだけど、ミスがすごい多くなるので自分でも直せるものを縦書きにしちゃう。メーカーさんからいただいたのが横書きだと全部縦書きにしちゃう。それくらい縦書きじゃないとできない人。メーカーさんたまに横書きあるんだよね。反則系のやつとか全部縦書きにして持ってく。で場合によってはエンジニアさんの台本も縦書きにしたやつに渡しちゃう。私これで撮りますみたいな。ほらエンジニアさんと演者の台本が違うとリテイクの番号は一緒なんだけど、リテイクのページ数何ページの 何番って言って違う時があるから、これ結構困るから一緒の台本に揃えちゃったりとかはします。そう、それぐらい縦書きがいいの私。そうなんですよ、縦書きラブなので、縦書きにできる内容だと嬉しいなという感じです。ぜひ皆さんも三越柴さん以外の方もシナリオをぜひぜひ送ってくださいませ。よいしょ。というわけで今回もここまでお付き合いいただきありがとうございました。諸本諸君からのお便り紹介はここまでとなります。たくさんのお便りありがとうございました。次回のお便り締め切りは3月9日となります。ちょっとね早いんですけど、制作の関係でございます。よろしくお願いします。モルモット諸君からのお便り待ってますね。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中、DL サイト。1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶寝転び無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ。耳かきマットサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ。
リクエスト。
このコーナーはモルモット諸君が抱えガボボボボこのコーナーはモルモット諸君が抱える日頃のストレスを音により解消し、研究所のお仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエスト
お待ちしてます。
というわけで本日リクエストいただいたのはモルモットネームゼロくんさんです。伊賀崎さん、みたらっちはみたらっちはゼロです。今回リクエストするのはいろんなタッピングの音です。木だったりプラスチックだったりいろんなタッピングの音が聞きたいです。あやかさんは特におすすめという音はありますでしょうか。まあいろいろありますよね。よいしょ、ちょっと待ってね、まずはお茶飲む。うはぁ、綺麗に外してしまった。これはお茶の音ですよ。たまに失敗する。あまりいい音出なかった。今のはサーフェイスペン。そしてまあ、いい音代表ですよね。重い。もうサーフェイスでした。タブレットです。あとね、これすっごいいい音するな。
私は香水は比較的中性的な香りがするものが好き。むしろ男性用のをつけるときもあるくらい甘い匂いは好きじゃない。そもそも香水自体あんまつけない。サボンが圧倒的に多いですね。あとはアコレルとか、あの市販の安めの香水は香料に変な反応が出て気持ち悪くなります。あとはお香とか、あの海外のじゃなくて日本のお香が好きですね。多いです。よくお線香の香りとかしてたりします。いい音すぎてずっとやっちゃうよ。つけとこ。ほら、いい音。あとはね、これはスタジオの椅子。いろんな声優さんが座った椅子だぞ。あとはマイクスタンドとか。あとは机の足。いい音すぎてずっとやりたくなっちゃうね。素敵な音のリクエストありがとうございました。これからもみたらじが続く限りリクエストを受け付けておりますので、どしどし音のリクエスト送ってくださいませ。研究所生活を豊かにするのはあなたのリクエストかもしれませんよ。ではでは、みんな眠くなってきたと思うので仮眠室行きましょうか。このコーナーは、研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回、研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちら、モルモットネーム、月浦宇宙人さんです。大好きなご主人様、伊賀崎さん、みだらじは、今回は安眠研究部への投稿です。偶然お嫁さんが旦那さんの PC のブラウザ履歴を開いて、 旦那さんが耳かき音声の沼にはまったことを知りました。世の中はそれで怒ってしまう奥さんが多いのですが、今回のお嫁さんはとても旦那様を理解している方なので、旦那様を喜ばせるために密かに耳かきを独学しました。そして旦那様の誕生日に耳かきをプレゼントして、旦那様に耳かきをしてあげるのでした、という内容です。はい、素敵な予感がしますね。甘々の予感がしますね。ということで、今回も具現化いたしましたので、早速やってみたいと思います。みんな、お布団入ったかな？大丈夫？寝る準備はできた？そのまま上下運動じゃないからね、わかった？それでは、行ってみたいと思います。それじゃあ改めて、お誕生日おめでとう、あなた。プレゼント気に入ってくれたかしら？よかった、ご飯もたくさん食べてくれて嬉しいわ。腕によりをかけて作ったから。まあおかげでケーキが入らなくなっちゃったみたいだけど。うん、大丈夫よ、冷蔵庫に入れておくから明日食べましょう。それでね、あなた、プレゼント気に入ってもらえたようで何よりなんだけど、実はもう一つサプライズプレゼントがあるの。嬉しい？それじゃあね、まずはそこのソファーに座って。それじゃ、このアイマスクつけてくれるかしら？え？だってサプライズよ、すぐに分かったらつまらないでしょ。ほらほら、つけてつけて。んと、それじゃあそのまま体横にしてくれる？そう、そうよ、そのまま横に寝っ転がるように。そう、わかる？今自分が何をされているのか。そうよ、膝枕。なんだか久しぶりね。ん？ああ、違うわ。これがプレゼントっていうわけじゃないの。こうしないと渡せないプレゼントだったから、まだ準備の段階よ。プレゼントは、びくってしたわね。やっぱり耳が弱いのね。もう察しがついたんじゃない？そう、プレゼントは耳かき。あなたのこと、私が耳かきしてあげる。ほら、動かないで。耳かき、中に入れるから。大丈夫、ちゃんと練習したから。それじゃ、行くわよ。どう？僕、入れすぎじゃないかしら。わかったわ。じゃあ続けるわね。痛かったり物足りなかったりしたら言って。ちゃんと合わせるから。 耳横、結構溜まってるわね。ダメよ、ちゃんと定期的にお掃除しないと。それはもちろん、毎日やるのはお耳に良くないでしょうけど、あまり放っておいても聞こえが悪くなっちゃうからね。どう？分かったな。それじゃ、はい、おしまい。次は綿棒ね。はーい、入れるわよ。あんまり奥までは入れないけど、危ないから動かないでね。あらあら、綿棒だと汚れがよくわかるわね。もう、お掃除してって言ってくれればいいのに。でも、やりごたえはあるけどね。気持ちいい？なんて聞かなくてもわかるぐらい満足げね。嬉しいわ。私の手でそういう風に気持ちよくなってくれてるのはすごく。次は、ポンテン。仕上げていくわね。買ったばかりでふわふわだから、きっと気持ちいいわよ。それじゃ、始めるわね。くすぐったい？口元が緩んだわよ。本当に耳うまいのね。え？なんで知ってるんだって？それはね、こっちの耳掃除が終わったら話すわ。もっとやってほしいところとかない？あ、ここ？じゃあこれって、はい、おしまい。それじゃあ仕上げに。ビクビクってしてかわいい。じゃあゴロンって寝返り打って。そう、じゃあこっちの耳もお掃除するわね。動いたらダメよ。じゃあ始めていくわね。それでさっきの話だけど、 その、耳かき入れてるから動かないでね。1ヶ月ぐらい前かしら、あなたパソコンつけっぱなしで寝ていたのよ。それでいけないとは思ったんだけど、つい何調べてるのかなって見ちゃったの。そしたら ASMR って言うんだっけ、そういうサイトばっかり。あ、いえ、耳かきの音声ばっかりだったから。最初は驚いたわよ。だってそんなの一言も言ってなかったんだもの。はい、じゃあ綿棒動いちゃダメよ。そう、まさかそんな趣味があるだなんて。ごめんなさいね、勝手に覗いたりして。まさか怒ったりしないわよ。だって別に浮気されてるわけじゃないもの。まあ言ってほしかったなとは思うけど。あ、まあそれでちょうどいいやって思ったのよ。誕生日のプレゼントに耳かきっていうのも。サービスしてあげたいじゃない。普段とっても優しくて家事もちゃんとやってくれる自慢の旦那様にはね。さあ、じゃあこっちも仕上げ、梵天使うわね。梵天好きなんだ。かわいい。音声の耳かきと私の耳かき、どっちがいい？やった。じゃあもう音声買わなくてもいいわね。だってこれからは私がいつでもやってあげる。そうよ、だっていっぱい練習したんだもの。一回だけじゃもったいないでしょ。はい、おしまい。じゃあこっちも。満足してくれた？大好きよ、私の素敵な旦那様。
あみゃい。
あみゃーですよ。甘いですね。でもあれですよね、耳かき音声買わなくていいっていうのはまた別の話かな。だってね、たまには違うものも食べたいもんね。まあ私はちょっと男性のことよくわかんないんでね。というわけで、今回のお話いかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。安眠研究部も他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集してございます。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームから送ってくださいね。次回のお便りの締め切りは3月9日でございます。皆さんの研究所ライフを充実させるためにもぜひご協力ください。ではでは、第64回目じゃないよ、第65回目のみだらじはここまでで終了です。次回の配信は書き忘れた、メモし忘れて、次回の配信は出なかった。はい、失礼。3月の18日でございます。おいしい。あとちょっとでくしゃみ出そうだったのにな。くひょー、花粉のやつめ。というわけで、次回の配信は3月18日です。
忘れないで聞いてくださいませ。ゲストさんの情報は伊賀崎のツイッターや支援などで発表しています。そちらもねチェックしてお忘れないようお願いいたします。それでは皆さん、おやすみなさいませ。